リスマスおめでとうございます。今日もうすでに賛美し、聖書のメッセージはすべて伝えられております。そして今、聖書の言葉を通してこのクリスマスの私たちに与えられた救いを皆様にお伝えをいたしたいと思います。賛美のあのチームですね、9人の方々がおられます。また説教のチームは6人の説教者がいます。ぜひ私たちに与えられた救いをもう一度御言葉から確認をしていただきたいと思います。今日はルカの福音書の2章の8節から19節から救い主生まれたりと題してお話をさせていただきます。私たちが突然、あなたの生きる目的は何ですかと問われたら、答えに窮するのではないでしょうか。なぜなら私たちは相対的な価値観しか持っていないからです。人と比べて幸せかどうか、人と比べて暮らし向きはどうかという価値観しか持っていないからです。それではなぜ私たちは相対的、人と比べての価値観しか持っていないのでしょうか。それは私たちが絶対者である神から離れて生きる道を選んでしまったからであります。私たちはもともと絶対者である神との交わりを持つようにと創造をされました。しかしその神から自分の意思によって自分の判断で生きる人生を選択したのであります。それではまず私たちの創造の出来事から歴史を見てみたいと思います。神は初めに私たちを神の形に創造されました。これは聖書の一番最初、旧約聖書の創世記に書かれております。前に示しましたように、創世記の一章最初のページですね、一章の26節に、神は仰せられた。さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのものを、地を這うすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。ここに神ご自身は我々の形という形を複数形で表しています。神は唯一であります。しかし私たちはそれを捉えることができません。そのようにして私たちは今、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神と、その場面場面でしか表現できないわけであります。唯一のお方が私たちのこの世界に来てくださった。そして私たちの内側に今住んでくださる、そのようなことをこの我々というのは表しております。で、このように私たちは神との交わりをするように創造をされましたが、私たちは神との交わりを断ち、自分の判断で生きる道を選びました。その結果、神はエデンの園から最初の人類を追放されたのであります。 このようにして人は絶対者を離れ相対的に生きるものとなったのであります。しかし神はサタンに惑わされた私たちを救い出す道も語られました。その創世記すぐ後にこのような言葉があります。神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。このような救いを私たちに準備されました。で、その後預言者を通して何度も何度も私たちの救いのために救い主を送ることを旧約聖書の中で語られました。今から2700年前、この歴史がもう分かっておりますので年代が分かります。2700年前に預言者イザヤはこう預言をいたしました。イザヤの7章の14節、そして、次のスライドに移りますけども、9章の6節からこのように述べています。イザヤの7章の14節、紀元前700年の話です。それゆえ主自ら、あなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。そして9章の6節、一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなくダビデの王座について、その王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げる。そして2000年前に、紀元1年に、御使いは羊飼いたちに救い主が生まれたというメッセージを語られたのであります。それが今日司会者が読んでくださったルカの福音書のテキストであります。ルカの福音書をもう一度見てみますと、こう書いてあります。ルカの福音書の2章の10節、今日のプログラム用紙にも書かれてあります。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方の印です。羊飼いにこのように救い主が生まれたというメッセージを御使いは伝えたのであります。私は高校生の時代、そして大学生の時代を通じて、ずっと自分の生きる目的が分かりませんでした。人はやがて死ぬ。そうすれば私の生きている意味はどこにあるのか。それが分からなかったのであります。本を読み、人に聞き、しかしそれでも分かりませんでした。また正しく生きたいと思っても、心の中はいつも罪を犯しておりました。 この正しく生きたいと思っても、なぜ正しく生きることができないのか、この解決をどうしたらよいのか分かりませんでした。これらのことのゆえに、表面上は見せませんでしたけども、心はいつも虚しさでいっぱいでありました。私が救い主をイエス様を信じるにあたり、実はこの過去の資料を調べておりますと、ちょうど、この教会が始まった頃に、私がこのお話しした中にそのことが残っておりました。でちょっとその箇所を私も新鮮な気持ちで読みました。ちょうどこの街道もなく、隣のあの図書室ですね、小さなところがで始まって5年ぐらいの時のことであります。その時にこんなことをお話しました。私が30年前に聖書を読んで、ちょうど22歳の時ですね、まず疑ったのはイエスの権威に対してありました。このイエスというのは一体何者だろうか。病人に手を置き、私の心だ、清くなれと言われる。そうすれば病人は癒される。湖に向かって波を沈まれと言われる。そうすると波は沈まる。なぜイエスはこのような奇跡を起こすことができるのだろうか。なぜイエスはこれほどまでに権威的なのであろうか。私はイエスを認めない。私はイエスを信じない。そんな毎日を送っていました。しかしある晩、白黒をつけようと思いました。聖書が述べているように、イエスを神の御子であると認めるのか、それともイエスの奇跡を疑って非科学的な書物として聖書を葬りさせるのかの決断をしようと思ったのであります。まず最初に私が達した結論は、自分が理解できないことの中にも正しいことは山ほどあるという事実でありました。それで私は聖書を理解するために、まずイエスを神の御子として受け入れてみようと考えました。そしてその決意とともに、イエスを神の御子であると信じてこの聖書を読んでみました。その時に私の心に大きな変化が起こりました。予想もしてなかった変化であります。神が私を愛してくださっているという実感とともに、喜びが湧き上がってきたのであります。そして奇跡に対する理解が変わりました。それは一瞬の出来事でありました。神の御子なら病人を癒すことができるのは当然ではないか。神の御子なら自然を治め、波を沈まれという時に波が沈まるのは当然ではないか。その夜、私はイエス様を神の権威を持つお方として受け入れたのであります。その時、信じないものから信じるものに変えられました。その文章の続きにこう書いてありました。その時、神の国において、次のことです。この言葉が書かれてあります。その時神の国において、マタイ8章10節、イエスはこれを聞いて驚かれ、こう言われた。私はイスラエルのうちの誰にもこのような信仰を見たことがありません。続いてマタイ8章13節、さあ行きなさい、あなたの信じた通りになるようにという言葉が神の国において響いたのであると書いてありました。私は自分の書いたものでありましたけれども、引き込まれて読んでしまいました。今思い出しても確かにそうだったなと思い起こすことができるのであります。でこのような経験を私はこの したのであります。そしてキリスト者となりました。今日のテキストに移りたいと思います。今日のテキストはこの羊飼いの夜ですね、狼から羊を守るために晩をしている、まあ、若い人たちの話であります。でこう書いてあります。さてこの土地に羊飼いたちが野宿で夜晩をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。紀元前6年頃、西暦はキリストの誕生を起源とするものでありますが、実際には計算上の間違いがあり、主イエスの誕生は紀元前6年頃のこととなります。羊飼いたちが野宿をしながら羊の番をしていた時、突然主の栄光が周りを照らし、御使いが羊飼いたちにクリスマスのメッセージを語ったと、このルカの2章8節から10節は語っております。そのメッセージの内容が11節から11節に述べられています。11節、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。そして続きまして14節、天の軍勢は神を賛美して語ったと書かれています。14節、意図高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。これを聞いた羊飼いたちは早速ベツレヘムに行って生まれたばかりの緑子を見つけました。羊飼いたちはそこに居合わせた人々に野原で起こった出来事を知らせ、その夜生まれた緑子は救い主であると告げたのであります。皆一様に驚きました。しかしマリアは今まで起こったすべての出来事に思いを巡らしていたと書いてあります。でマリアはこの誕生の10ヶ月前に起こったあの出来事を思い起こしておりました。御使いがマリアに臨み、マリアが救い主を出すことを告げた、そのことであります。マリアは恐れました。寛因の女としてユダヤの律法に従って自分は医師で撃ち殺されるかもしれない。このようにして御使いによって示された子供を、何よりも彼女はまだ男の人を知らない。これはルカの10章1章の30節35節で書いてあります。このような形で自分が子供を産むということは全くこう理解できない。しかし御使いはこう答えました。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアはこの神の言葉を深く信頼し、神の計画の前にへりくだったのであります。1章の38節、マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。このマリアにとっては医師で撃ち殺されるかわからない。そして何よりも不思議なことが起こっている。 しかしどうぞあなたのお言葉通りこの身になりますように、10ヶ月前に起こったことであります。神は私たちの人生に多くの計画をお持ちであります。しかし高ぶった心の者にその計画の実行を委ねることはありません。不信仰な者にその計画をお任せになることはなさいません。マリアのように本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと願う人にだけ神は計画を実行されるのであります。マリアは自分の身に起こったことを知って、この次のスライドのような一章の46節から55節のような言葉を持って主を賛美いたします。ご紹介いたします。この今日のテキストは2章ですけども、1章前のところにこのことが書いてあります。ちょうど10ヶ月前に起こった出来事であります。1章の46節、マリアは言った。我が魂は主をあがめ、我が霊は我が救い主なる神を喜びたたえます。主はこの癒しやすために目を留めてくださったからです。本当にこれから後どの時代の人々も私を幸せ者と思うでしょう。力ある方が私に大きなことをしてくださいました。その皆は清く、その憐れみは死を恐れかしこむ者に世々にわたって及びます。そして続いて51節、主は身腕をもって力強い技をなし、心の思いの高ぶっている者を追い散らし、権力ある者を大いから引き下ろされます。低い者を高く引き上げ、飢えた者を良い者で満ちたらせ、富む者を何も持たないで追い返されました。主はその憐れみをいつまでも忘れないで、そのしもべイスラエルをお助けになりました。私たちの父祖たち、アブラハムとその子孫に語られた通りです。旧約聖書の預言がすべてこのマリアの上に実現したとマリアは賛美しております。このクリスマスの時に私たちは自分の人生を考え、自分の人生に思いを巡らせる必要があります。私たちは自分の人生において神の計画だけが意味あるものとなって残ることを認めなければならないのであります。そしてマリアのように、本当に私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと言い、主イエスに人生を委ねなければならないのであります。それが私たちの人生の目的であり、それが私たちの生きる意味なのであります。お祈りをしたいと思います。父なる神よ、今もあなたは私たち一人一人の人生に目を留め、この救い主を受け入れるかどうかを聞いておられます。どうか主よ、私たちが心を開いて救い主を受け入れ、それが私たちの人生の目的であり人生の意味であることを十分に知ることができますように、この時間を祝福してください。主イエスキリストの名前によって祈ります。アーメン。